Martin Luther. We're talking about Martin Luther.
マルチン・ルターについてのお話を続けていきます。
The powerful reformer of the 16th century.
16世紀の本当に力強い宗教改革者。
About the time of, about this time, there was a new emperor who came to power.
その頃ですね、ルターの時代、新しい皇帝が、まあ、権力の座につきました。
His name was Charles the Fifth.
カール5世と呼ばれる皇帝でした。
Here he is, a handsome looking man.
まあ、このなかなか顔立ちの整った男性ですけれども。
But he was very strongly in favor of the Catholic Church.
彼はですね、もう強力にカトリックをですね、まあ、支持する皇帝だったんです。
And he was prepared to use his sword to defend her against the heresy.
異端に対してはですね、剣を用いることも厭わない人でした。
Charles granted a hearing to be held in the city of Worms.
カール皇帝はウォルムスという町でですね、審問が執り行われるのを許可しました。
Luther was to be arraigned here at this city before the tribunal.
Luther was to
be arraigned. He was to be judged by the tribunal.
ここでですね、ルターは、まあ、裁判を受けることになってたんですね。
This, by the way, was the Diet of Worms, not the Diet of Worms.
ウォルムスの。
You know, I'm not doing that. You know what worms are?
Yeah.
Okay.
ウォルムス。
Some people confuse this and they think it's the diet of worms, but it's the Diet of Worms, which is the German city.
ウォルムスというドイツの町での議会ですね、行われた。
And the German, this German city, was where they held the Diet. The Diet was a council or a tribunal.
まあ、ドイツ議会がですね、まあ、ウォルムスという町で、ドイツの町で開かれることになったわけです。
And it attracted the attention of the whole nation.
そのことがですね、まあ、そこでまたルターが裁かれるということで、全国民の注目を集めました。
Everybody was paying attention.
もう、皆がですね、この議会に注目していたわけです。
The papal legate spoke with arrogance and pride.
法王の使節は尊大と傲慢な態度で話し、
And he was very aggressive against Martin Luther.
ルターに対して非常に攻撃的でした。
He charged Luther with heresy and divisiveness and impiety.
ルターを異端、分裂、不敬虔の角で告訴しました。
But Rome was about to become very insecure.
しかしローマはですね、
Even at the moment, the very moment of her strength.
この勢力の最高潮にあって脆弱になりつつありました。
Truth was going to triumph at Worms.
ボルムスにおいても真理が勝利を収めようとしていたんです。
God often works like that.
神様はしばしばこのように働かれます。
When the forces of evil rise up to overthrow the forces of truth.
悪の、勢力がですね、高まっていって、この真理の働きをですね、打ち破ろうとしているその時に、
God stirs up something that will cause them to stumble.
神様が何かを起こしてですね、その悪の勢力をつまずかせてしまうんです。
So that truth can be heard.
そして真理がですね、皆に聞かれるように、お膳立てを整えるわけですね。
That's exactly what happened with Duke George.
ザクセンのジョージ公爵についても同じことが起こりました。
Duke George was of Saxony, and he stood up and described with terrible exactness the deceptions and abominations of Rome.
ボルムスの議会において、ザクセンのジョージ公爵という人が立ち上がってですね、カトリック教の欺瞞と冒涜を驚くべき正確さで描写しました。
Now the Duke was an opponent of Martin Luther and the Reformation.
そもそもこの公爵は改革、宗教改革の敵でした。
He was a friend of the papacy.
彼は、 法王教を支持する側だったんですね。
But he recognized the sin and the abominations of the church.
しかし教会内のこの罪、いろんな汚らわしいことが目に余ったんです。
And he realized why Luther had raised up his objections and opposition to Rome.
そしてなぜルターがですね、あれほどまでにローマに反対したかということを彼は理解していました。
I don't know what he thought in his heart.
まあ彼の思いのうちは分かりませんけれども、はっきりとは。
Church, Luther,
もし教会の内の誤りを正したら、まあ、ルターはもう無用になってしまうと考えたのかもしれません。
He was an enemy of the Reformation, so his words had more power.
改革のですね、敵であったからこそ、彼の言葉はさらに力がありました。重みがありました。この、彼のこの言葉はですね、議会の人たちに対して非常な重みを持ったわけです。
Not even Luther could have attacked the Catholic Church with more power than Duke Saxony, Duke of Saxony.
このザクセンのですね、公爵よりも、もっと巧みにローマの悪兵を攻撃することはルターでさえできなかったはずです。
He said in conclusion,
結論として次のようなことを言いました。
After listing the abuses and abominations of Rome,
ローマのですね、様々な罪、悪を、まあ、並べ立ててから、
and it was not a short list either.
これはもう本当に決して短いリストではなかったんです。
He said, "These are some of the abuses that cry out against Rome."
そしてこう言ったんですね。これらはローマがそのために非難されているところの悪兵の一部であると。
All shame has been put aside.
そこには恥も外聞もない。
And their only object is money, money, money.
彼らの唯一の目的は金、金、金である。
So that the preachers who should teach the truth.
したがって真理を語るべき説教者たちは、
utter nothing but falsehoods and are not only tolerated but rewarded because the greater their lies, the greater their gain.
虚偽の他は何も語らず、しかもそのことが黙認されているだけでなく、報奨に預かっている。
Sometimes I wonder if today we have the same problems.
もしかしたら今日も同じ問題があるかもしれませんね。
You know, when money becomes the focus of an ecclesiastical organization,
この、地上の教会のですね、教会組織のもう焦点にお金となってしまったら、
it loses its spiritual integrity.
霊的な高貴さが失われてしまうんです。
And it becomes corrupt.
そして当然、腐敗堕落してしまいます。
Duke George went on to say, "Alas, it is the scandal caused by the clergy that hurls so many poor souls into eternal condemnation. A general reform must be effected."
ザクセンの公爵は続けてこう言いました。ああ、多くの哀れな魂を永遠の滅びに陥れているのは、聖職者たちの背徳行為である。一大改革が行われねばならない。
But his idea was that the Pope and the priests would bring the Reformation, not Martin Luther.
彼はですね、法王や司祭たちがですね、改革すべきであると言ったんです。マルチン・ルターじゃなくて。
As usual, they set up a committee to investigate the things that Duke George had said were existing.
通常のようにですね、彼らは、この、公爵が言ったことが正しいかどうかですね、を調査する委員会を立ち上げました。
This meant that the committee itself would expose the need for Martin Luther's teaching.
これはですね、まあ、委員会がマルチン・ルターの、まあ、教えのですね、必要性を検討することにもなりました。
Rome didn't want any more exposure.
ローマはこれ以上、まあ、本当のことをですね、あらわにしたくはなかったんです。
She wanted to silence all the things that the Duke had said.
この公爵が言ったことをですね、もう、終わらせて黙らせたかったんです。
The papal legate was Aleander.
諸侯アレアンダーという諸侯がいまして、
Imagine how he must have felt when the princes appointed a committee to study the abuses of the church.
諸侯が教会の悪弊を調査する委員会を任命した時のアレキサンドの気持ちがですね、どんなものだったことでしょう。
Imagine trying to get them not to do this committee because it would only make things worse.
このような委員会をですね、立ち上げたら、もうさらに自分たちの悪がバレてしまうので、これ都合が悪いわけですよね。
The Diet demanded that Luther come and present his case in spite of Aleander's protest.
国会はアレアンダーの抗議にもかかわらず、ルターが来てその立場を説明するよう求めました。
Luther was at the Diet of Worms to place the truth above the Pope.
ルターは真理を法王の上に置くために、ボルムスの国会にいました。
The Pope cut Luther off from society.
法王はルターを社会から断ち切りましたけれども、
Yet in respectful language, they summoned him before the Diet.
彼は丁寧に国会にですね、召集されたんです。
The Pope condemned Martin Luther to perpetual silence.
法王は彼に有罪宣告を下し、永久に沈黙させようとしました。
Now he was to speak the truth before thousands and even the most dignified leaders of the realm.
しかし今や、幾千の人々の前で真理のために、語ろうとしていました。
His calm and self-possessed answer to the charges against him convinced the assembly that he was not acting from impulse.
告発に対するルターの穏やかで冷静な答えは、彼が衝動的ではないことを出席者に確信させました。
And it gave him credibility.
これが彼に優位に働いたんですね。
Some of them thought maybe he was even right.
もしかしたらルターの方が正しいかもしれないと思った人たちもいたほどでした。
Luther showed Aleander's arguments to be false and contrary to scripture.
ルターはアリアンダーの主張が聖書と真逆であり、偽りであると提示しました。
He displayed firmness to principle and clear reasoning.
彼は明確な論法で固く原則を提示しました。
Still, Aleander the papal legate demanded that he retract his teachings.
それでも法王の特使であるアリアンダーは彼の教えを撤回するよう要求したのでした。
I cannot and will not retract, said Luther.
ルターはこのようなことを言ったんですね。キリスト教徒にとって自らの良心に反して語るのは安全ではないので、私は取り消すことができませんし、取り消そうとも思いません。ここに立っている私は、他に何もすることができません。神よ、私を助けたまえ。
Luther gained a friend at the council.In Frederick, the Elector of Saxony.
ルターはこの議会においてザクセンの選挙公フレデリックという友人を得ました。その選挙公はですね、ルターを守る決心をしたんです。
This was actually pretty important because Luther's going to need it in the future, in the near future.
近い将来ルターに本当に必要としているであろう保護がですね、彼のおかげで与えられたんです。
チャールズ V told the Diet that he was determined to protect the Catholic Church.
カール5世皇帝はですね、議会に自分はカトリックの信仰を守る決意をしたと語りました。
And even used the sword if he had to.
そして必要ならば、もう、剣を、武器を用いることも厭わないと言ったんです。
But Luther, on his way back to Wittenberg,
ルターはこのウィッテンベルクに戻ろうとしたときに、
Never arrived.
帰宅することはありませんでした。
In his city.
自分の故郷に戻ることはなかったんですね。
Along the way, he was kidnapped.
帰宅の途上で、
and taken to the castle at Wartburg.
ルターは誘拐され、ワルトブルクの城に連れて行かれました。
It turned out that Frederick had arranged through his servants to care for Luther in hiding.
どういうことが起こったかと言いますと、フレデリックがですね、召使いに命じて、ルターの隠れ家を用意してあったんです。
And he told his servants he did not want to know where they were taking Luther.
しかも、ルターのですね、誘拐をした召使いにですね、命じて、自分には ルターの居場所は知らせないようにと言ってありました。
That way he was asked, if he was asked by the priest if he knew where Luther was, he could honestly say that he did not.
そうしておけば、ルターの居場所をですね、司祭に尋ねられても、正直な気持ちで知りませんと答えることができたからでした。
Frederick was a very smart man.
本当に賢い人でしたね。
He knew they'd be coming after him.
必ず自分のところに訪ねてくるだろうということを知っていたんです。
Sooner or later.
いずれは。
And Luther disappeared.
ルターがですね、忽然と姿を消したんです。
And for a while, everybody thought he was dead.
しばらくルターはですね、もう殺されたんじゃないか、死んでしまったんじゃないかと考えられていました。
They thought that he had been murdered.
どこかでですね、殺害されてしまったのだろうと、みんなは考えたんです。
And the people began to be very angry at the priests and the Catholic Church.
ああ、これはカトリックの仕業に違いないと司祭らにその怒りの矛先が向けられていったんですね。
Their champion, their hero was gone.
自分たちの勇者、英雄がですね、まあいなくなってしまったわけですから。
While Martin Luther was at the castle at Wartburg, which is
しかし、その間ですね、この城ですけれども、バルトブルクの城にこもっていたんです。
It's the actual castle.
この写真に写っている城がそれです。
He began to write his teachings in pamphlets.
自分の教えをですね、城にこもっている間に書き物に表していました。
By this time, printing presses had been invented.
ちょうどその頃、この頃までにですね、印刷機が発明されたんです。
And his writings started to come from the printing presses and spread them all over Europe.
そしてこの便利な印刷機を通して彼の書き物がですね、どんどんどんどん印刷され出版されてヨーロッパ中に瞬く間に広まりました。
Especially Germany.
特に、ドイツ全土にですね。
So he would write and publish about the great Reformation themes.
この改革の主題でですね、ルターは書き物を書き、そして出版していきました。
And the people thought, or people realized that nobody but Luther could have written these pamphlets.
こういったこの書き物、出版物がですね、どんどんどんどん広まってきて、驚いたわけですね。これはルター以外に書ける人はいないだろうと、民衆は考えたわけです。
So they realized that he was still alive.
ルターはまだ生きているに違いないと考えました。
This calmed down their indignation against the priest.
これでですね、この司祭に対する、司祭らに対するですね、民衆の怒りがある程度沈められたんです。
The priests had feared for their lives because of the anger of the people.
民衆が怒り狂ってたので、自分たちの命が危険に、いつ危険にさらされるかわからないと、ビクビクしていました。
ルター
が死んだことになってしまって、自分たちの命がかえって危うくなったと彼らは非常に恐れたんです。
So, the Wartburg Castle was a perfect place for Luther.
ワルトブルクはルターにとって完璧な場所でした。
It was a quiet retreat.
もう静かな隠れ家でして、
There he could translate the Bible into German from the pure text of the Eastern origin.
ここでですね、城にこもっている間に彼はこの東方からの、純粋な聖書写本に基づいてですね、ドイツ語に聖書を翻訳したんです。
But he did much more.
それ以上の働きもしました。
As I said, he published tracts.
彼はいろんなトラクトですね、小冊子を出版したんです。
There were some important reasons why God arranged for Luther to be in the castle.
神様はなぜルターが城にこもるようにですね、導かれたか、他にも理由がありました。
Luther needed to be out of the conflict.
ルターはですね、この戦いから一時、まあ、休戦状態に入る必要があったんです。
So he could write and translate.
そしてこの静かな環境でですね、書き物を執筆し、そして翻訳の働きに携わる。ことができたわけです。
But God was also protecting him against pride and arrogance. Because when you're so popular as Luther was,
さらに、ルターはもう本当に民衆にとっての人気者になっていたので、ルターがですね、高慢になることを神様は阻もうとしていたんです。
There is a tendency to be proud.
人から人気者になったらですね、思い上がってしまう、しまいがちですよね。
And also the people did not need Luther in front of them all the time.
そして民衆もですね、ルターが常にこの 本人がですね、民衆の前に現れる必要はなかったんです。
They would learn to look to Luther rather than look to God.
そういうことばっかり頻繁に起こるとですね、神様よりもルターを仰ぎ見るようになってしまうからです。
So God moved Luther out of sight for a while.
そこで、ルターに民衆の前から姿を消させて、
to protect him and to protect the people.
ルターを守ると同時に民衆をも神様は守られたんです。もうまさにこのワルトブルクのお城はですね、ルターにとっては、聖所でありました。
He could look out his window.
窓から外を眺めることができました。
And he could watch the crows.
Crows, okay.
Bird, blackbird.
カラスが飛んでるのを見ることができたんですね。
You have crows here.
ここにもカラスいますよね。
I see them.
Yeah, many.
Many crows.
Yeah.
And crows like to fight with each other.
カラスというのはですね、お互いよく喧嘩するんです。
When there is food, they will fight with each other.
食べ物が見つかったらですね、奪い合います。
And they're noisy birds.
非常にうるさい鳥ですね。
And they make a lot of noise.
もううるさい音を立てます。
I hear them from my window.
私もここの窓からですね、カラスの音よく聞こえます。時々ですね、私が泊まっている部屋のすぐそばまでですね、飛んできます。
You know, whenever I see crows like that,
そういうカラスを見るたんびに、
I think of Martin Luther.
この城にこもっていた時のマルチン・ルターについて思い巡らします。
The crows from his window.
ルターもですね、お城の窓からですね、カラスを見ることができたんです。
He saw them fighting and carrying on.He said, "It's like the priests."
しょっちゅうこの食べ物でですね、喧嘩しているカラスを見て、司祭のことを思いました。カトリックの。
And the bishops.
司祭、司教たちのことを思いました。
Who all the time fight with each other.
彼らも、実は彼らもですね、よく自分たち、お互いですね、仲違いをして争いが合うことがあったんです。
And who make a great commotion over little things.
小さいことでですね、もう大げさに争うんです。
He saw the parallel.
そこなんか似ているなと思ったんですね。
But Luther had a problem.
ルターはある問題を抱えていました。
Or I should say a problem arose in Wittenberg.
ウィッテンベルグで起こった問題のことですけれども。
There was a man who was put in charge of Wittenberg in Luther's absence, whose name was Karlstadt.
ルターが不在の間に、このウィッテンベルグの働きのですね、責任を負わされていた人物がいて、その人の名前はカールスタッドという人でした。
While he was in Wittenberg in charge of the Reformation,
このカールスタッドがですね、ウィッテンベルグでこの改革の働きの、責任を負っているときに、
カールスタッド had been listening to the Anabaptists.
彼はアナバプテストのメッセージ、を聞く機会があったんです。
The Anabaptists were making some accusations against Luther.
アナバプテスの人たちがですね、ルターの、教えをですね、メッセージを批判していたんです。
They did not believe in sprinkling for baptism.
Who? Anabaptism?
Yeah.
They did not. Yeah. アナバプテスの人たちは、このバプテスト、洗礼ですね、いわゆる、水を垂らす適齢、沈めのバプテスマではなくて、適齢を信じていませんでした。
They did not believe, or no, they believed that only believers could be members of the church.
そして、
not everybody in society.
社会のみんなではなくて、本当に信じる信者だけが、教会の一員になれるとアナバプテストの人たちは考えていました。
And they believed that there should be separation between church and state.
そしてアナバプテストの人たちは、政教分離をの原則がなされるべきであると考えていました。アナバプテストの人たちというのは本当に驚くべき人たちだったんですね。
They had the doctrines that we have today.
彼らは私たちが今日持っている教理をすでに持っていました。
Or at least many of them.
少なくともその私たちが今日持っている教理の多くを持っていました。
Some of them were Sabbath keepers.
ある者たちは安息日遵守者でした。死者の状態についての正しい理解を持っていました。
And many other doctrines that are similar to the Adventist teachings.
そして今日のアドベンチストの教理にですね、 に通った教えを彼らはすでに持っていたんです。
We really owe more to the Anabaptists than we owe to the Lutherans.
私たちはルターよりもアナバプトスにもっと借りがあるかもしれません。
Maybe you should explain that to your pastor.
そのことをですね、富山さんは牧師に言うべきかもしれませんね。
Karlstadt was influenced by the Anabaptists.
カールスタッドという人はもうアナバプテストのですね影響を受けている人でした。
And he became a Sabbatarian.
彼もですね安息日厳守者になったんですね。
He began to keep the Sabbath.
安息日を守り出したんです。
And he began to advocate keeping the Sabbath among the Reformed.
そして改革者の中でですね安息日を守ることの重要性を説くようになっていったんです。
Luther realized what problem this would be.
ルターはですね、これが問題を引き起こし、問題になってくるだろうと気づいたんです。
He could not have the reform movement destroyed by doctrines that they weren't ready for.
この改革の働きがですね、自分たちがまだ受け入れる用意のできていない様々な教義によって、台無しになってしまうかもしれないと、そういう危険を感じたんです。
I didn't put that quite right.
まあ、ちょっと正しく言えなかったですかね。
Luther did not believe in the Sabbath.
まず第一に、ルターは第7日安息日を信じていませんでした。
As the seventh day of the week.
安息日がですね、週の第7日目であるとは信じていませんでした。
But God knew that it wasn't time yet for the Sabbath.
しかし神様はまだこの安息日の真理がですね、この主要な争点となるべき時は来ていないことをご存知でした。ルターはこのワルトブルクの城をですね、静かに立ち去って、ある日突然、このウィッテンベルクに現れたんです。そしてカールスタッドとですね、対決しました。
He removed him from the leadership of the reform and put somebody else in his place.
カールスタッドをですね、改革の責任者から下ろして別の人を立てました。
Soon, so Luther was blinded to the Sabbath.
確かにルターは安息日については無知でした。
And for very good reasons.
それには最もな理由があったんです。
If they would have made the Sabbath prominent at that time,
安息日が顕著になる時ではまだなかったんです。
It would have created so much turmoil that the reform would have collapsed.
もし安息日までですね、争点に挙げられてきたら、改革の働きがですね、立ち行かなくなるぐらい、重大問題となってしまったことでしょう。
God used the Anabaptists and Karlstadt and others.
しかし神様がアナバプテスト、カールスタッド、その他の人たちを用いまして、
to plant the seed in the minds of the people about the seventh day Sabbath.
民衆の心にですね、第7日安息日についての種をまかれたんです。
So that it would blossom later.
その種は後に、
at the time of the Second Advent movement.
再臨運動の時にですね、花開くことになっていたんです。
God used it to prepare for the future.
神様はこの出来事をですね、将来のために用いられました。
Luther confronted the fanaticism, as he called it, and returned to the Wartburg castle.
ルターは狂信に直面し、まあ、狂信と彼は見なしていたんですね、に直面し、バルトブルクに戻りました。
It's a very interesting story in the Reformation.
まあ、この宗教改革のですね、まあ、興味深い歴史の部分であります。私たちセブンスアドベンチストのですね、興味を引く部分ではないでしょうか。
The Gutenberg press had been invented just before the Reformation.
グーテンベルクの印刷機は改革の少し前に発明されました。
Now Bibles and tracts were made available much cheaper than they used to be.
今や小冊子や聖書がより安価でたやすく手に入るようになりました。
Placing the Bible in the hands of the common people did something, for Germany very important.
一般の人々の手に印刷された聖書が置かれるとドイツには変化が起こりました。
It meant that more people would want to read the Bible.
それはより多くの人々がそれを渇望していることを意味しました。
Especially since the most popular man in Europe was promoting the reading of the Bible.
特にですね、このヨーロッパで人気のある人が聖書を読むことを勧めている時期でしたから。
I wish popular people today would promote the reading of the Bible, don't you?
今日もですね、まあ人々から人気のある有名人がですね、聖書を民衆に勧めたらどんなにいいことでしょう。
But they don't.
しかしそういうことはなされてませんね。
But you think about it. People wanted to read the Bible.
考えてみてください。民衆が聖書を読みたがっているということ。
That meant that they would have to go and learn to read.
それはこの聖書の読み方をですね教えられなくてはいけないということです。
That meant that they would need to go back to school.
それは学校に戻って学ばなくてはいけないということを意味しました。
So thousands of people went to night school after work.
そしたらですね、その結果大勢の人たちが仕事の後ですね夜間学校に通うようになりました。
So they could learn how to read the Bible.
聖書を読むことをですね、読む方法を学ぶためでした。読み書きを学ぶんですね。
Now, what do you think that did for the intellect of Europe and the European people?
ヨーロッパでですね、知的階級の人たちはどうしたと思います?
The intellect became, instead of being ignorant, they became intelligent and able to think for themselves.
The intellects...
It elevated the intellect of Europe.
これはまあヨーロッパの知性の向上につながったわけですね。
Now they could think for themselves.
そうすることによって自分で考えることができるようになりました。
Soon there were more inventions to make life more efficient.
すぐに、より多くの発明がなされ、学校が満杯になりました。
Schools were full of students, even adult students.
もうこの大人たちもですね、学校に通うようになったんです。
All because the Bible was printed in the language of the people.
これがですね、民衆の言語に聖書が訳されたおかげだったんです。
Not only that, by making life more efficient through inventions that they could now make.
そしてさらなるですね、発明がなされるようになっていったんです。
That meant that they could be more efficient.In making money.
それによってなお経済的にもですね、活性化されてもっと豊かになっていきました。
And there was a middle class that arose in Europe.
ヨーロッパに中流階級が起こってきたんです。
Because now they had more money than what they needed just to buy food and clothing and to pay for shelter over their heads.
このやっとかっとお金を儲けてですね、衣食住の必要を満たす以上のですね、儲けが、入るようになってきました。
All because the Bible was printed in the language of the people.
これはですね、民衆の言語に聖書が訳されて印刷されたおかげだったんです。
One more thing that the Bible did.
聖書がしてくれたもう一つのこと。
As the people became more intelligent about what the Bible said.
聖書が言っていることに関してですね、聖書に書かれていることに関してもっと人々が知的に理解を得ることができるようになったおかげで、
The common people could act, knew actually more of the Bible than the priests and the monks.
一般人がですね、聖職者、司祭や修道士たちよりもさらに賢くなったんです。
Imagine that.
想像してみてください。
Now they could actually challenge the priests.And they're teaching.
自分でですね、聖職者たちの教えに、反論することができるようになっていったんです。
They could question the priests.
質問をし、疑問をぶつけ。
They didn't just have to take what the priest said anymore.
もう、司祭たちが言うままにですね、受け入れる必要はなくなったんです。
This greatly alarmed the priests.
こういった状況にですね、司祭たち、聖職たちはですね、恐れをののきました。
The more that Rome said you're not to read the Bible, the more the people wanted to read it.
聖書を読んじゃいけないと、聖職者たちが言えば言うほどですね、人々は読みたかったんです。
The priests and monks were ignorant of the scriptures.
しかも、司祭、修道士らは聖書に無知でした。
And all of this embarrassed them greatly.
これはですね、もう聖職者たちにとっては大いに恥ずべきことでした。
Imagine what it must have been like.
この状況ですね、想像してみてください。
And a whole system of colporters arose to sell Luther's books and tracts and Bibles all over Germany and all over Europe.
ドイツ中にですね、この文書伝道者たちが群がってきて、増えてきてですね、ルターの本やトラクト、聖書を販売するようになっていきました。
One man, Johann Tetzel, came selling indulgences.
この一人のテッツェルという人がですね、免罪符を売りにやってきましたよね。
And it triggered massive changes.
それが大変化のきっかけとなったんです。
So now thousands of colporters could sell Luther's books everywhere and his Bibles everywhere.
今や幾千もの文書伝道者が至るところで、おびただしい数の聖書を販売していました。
God even knows how to use his enemies or foolish people who join with his enemies.
神様は敵をも、また敵に加わるですね、愚かな人たちをも利用することができるお方なんです。
Tetzel thought he would serve himself.
テッツェルはですね、金儲けができるとだけ思っていたと思うんですけれども、確かに免罪符を売って彼は裕福になりました。
But now the people were being enriched by the word of God, and the consequence was economic improvement.
しかし今や人々はですね、聖書の知識において豊かになって、さらにそれがですね、経済の効果となっていったんです。
Tetzel tried to keep them poor by paying for indulgences.
テッツェルは人々に、民衆にですね、免罪符を売りつけて、彼らを、まあ、貧しいままにしておこうと望んだんです。
But the Bible kept them or made them wealthy.
しかし彼ら、聖書はですね、民衆を霊的にも、経済的にも豊かにしてくれたんです。ローマは本当に、無力に立ち尽くすしかありませんでした。大いなる光がヨーロッパ中にですね、照り渡った時にローマは無力だったんです。
Suddenly there was a great desire to learn, especially the scriptures.
突如として学問、特に聖書に対する熱望が起こりました。
Luther had unleashed a long pent-up principle of human nature, the urge to know and understand.
ルターは神様の力添えにより長年閉じ込められていた人間の欲求、すなわち知識欲を解き放ちました。
And it led to the great enlightenment period in Europe.
これがですね、ヨーロッパの、まあ、大いなる啓蒙運動へと行ったんですね。リードしていきました。
It led to the great revival of learning period.
それが学問の大復興へと結びつきました。
The Bible corrected the evils of society and brought on that had been brought on by papal superstitions and vices.
聖書が法王教の迷信と悪徳によってもたらされた社会の悪を正していきました。
Charles V called for a second diet to be held in Spire in
1529. 1529年にカール5世は第二の議会をスパイアというところに招集しました。
The princes were unwilling to sign the emperor's edict condemning heresy at this diet.
諸侯たちはルターを断罪する勅令に署名したくはありませんでした。
The emperor had demanded that they sign the edict, but they refused.
皇帝はこの勅令に署名することを諸侯たちに求めましたけれども、諸侯たちは拒んだんですね。
They had seen that the Reformation had brought great light and had greatly blessed Germany.
改革がドイツを大いに祝福したことを諸侯たちは知っていたからでした。
Eventually the edict was drawn up anyway as an imperial decree.
いずれにせよ、やがて勅令がですね、帝国の法令として作成され、彼らはそれに屈するしかありませんでした。
Instead of a law that was enacted by the princes.
この諸侯たちによって法律がですね、施行される代わりに、
the emperor just made the decree.
皇帝がですね、もう法令を作って、それを施行させようとしたんです。
And all they could do was submit to it.
諸侯たちは屈するしかありませんでした。
So the emperor thought,
屈するしかないだろうと皇帝は考えました。
The princes drew up a protest. that was immediately read at the council.
諸侯たちは抗議の声を上げて、それが速やかに議会で読まれました。
They protested the abuses of Rome.
Okay. ローマの、まあ、暴挙に対する抗議だったんですね。
They protested the abuse of the emperor.
皇帝の暴挙に対する抗議でありました。
And this protest gave them the name Protestant.
この抗議がプロテスタント、すなわち抗議するものという、呼び名となっていったんです。
The protest of the princes.
諸侯たちの抗議がですね、その発端となったんですね。
That's where Protestants got their name.
そこから新教徒たちがですね、プロテスタントと呼ばれるようになったわけです。
Think about this.
考えてみてください。
Protestantism puts the conscience above the civil authority and the word above the church.
プロテスタント主義は国家の権威よりも良心を重んじ、教会よりも御言葉を重んじます。
These two principles are at the center of the Protestant faith.
これら二つの原則がプロテスタント主義の根幹であります。
But Charles wasn't finished yet.
しかしカールはですね、まだ振り上げた拳を下ろしてはいませんでした。
He began to prepare to crush the Reformation by the sword.
武力でもって改革を潰す準備を始めました。
But God was ready.
しかし神様には用意があったんですね。
He sent the Turk to invade the empire from the Muslims.
ちょうどその頃神様はトルコ人を用いて帝国を侵略させました。
So Charles had to divert his armies.And his intentions from the Reformation and turn them against the invaders.
カール皇帝は改革に対して軍隊と自らの態度を翻し、侵略者に対抗しなければいけませんでした。
That left the Reformation alone for a while so that they could grow and strengthen themselves.
その間、改革の働きはですね、自由に、成長することができたんです。
By the way, this happened many times.During the Reformation, several times,
こういった状況はですね、もう、改革の歴史において何度も起こりました。
Islam was a great threat to Rome's authority in the empire as well.
帝国内ではイスラムも同様、ローマにとって脅威となっていました。
The secular authorities were afraid that the Muslims would come in and erode their empire.
この政府はですね、まあ、イスラムが、この、やってきて攻撃してきてですね、この国家を脅かすのではないかとビクビクしていたわけです。
Passed,
その危険が過ぎ去るとカールは改革を潰す決意をしました。そうした時にまたトルコがですね、侵略を試みてくるわけです。
Whenever the blow was about to strike on the Reformation,
神の大義に一撃が加えられそうになると、
Some disturbance, some distraction, some schism, or some catastrophe would interrupt the plans of God's enemies, and God's truth would triumph.
何らかの妨害あるいは分裂あるいは大災害が、神の計画に、起こってですね、神の真理が勝利したということが歴史上何度もありました。
God had a thousand ways.By which to cause his truth to flourish so that his word would not return unto him void.
神様は御言葉が無駄にならないよう、ご自分の真理を栄えさせるための幾千の方法を持っておられます。
Charles V called yet another diet at Augsburg.
カール5世はアウグスブルクで別の議会を招集しましたが、
Luther did not attend this one.
ルターはそこに出席しませんでした。もしそこに行ったらですね、出席したら何か危害が加えられる罠が待っているのではないかとルターは感じたかもしれません。
But he traveled together with the group of princes as far as Coburg.
ルターはですね、その頃コーブルクというところまで諸侯たちと旅をしていました。
And along the way,He revived their faith by writing and singing a new song, a hymn.
彼は書物によってまた自ら作ったですね、新しい賛美歌を歌うことによって、諸侯たちの信仰を力づけました。
The literal translation from the German is called A Strong Tower is Our God.
神は我が櫓という賛美歌ですね、ルターが作った。
We know it as a mighty fortress is our God.
神は我が櫓という有名な賛美歌ですね。
Like a castle.
櫓、要塞のようであるということです、神様が。
God is a protection for his truth.
神様がご自身の真理を必ず保護なさるということです。
The Reformed princes prepared a statement of faith known as the Augsburg Confession, which was read to the emperor.
改革派の諸侯たちは皇帝の前で読み上げられるアウグスブルク信仰告白、信仰信条を用意しました。
And in this confession, they declared their loyalty to the word of God above the earthly potentate and above priests.
この中で彼らは神の言葉に、法王よりも皇帝よりも増してですね、神の言葉に忠誠を尽くすことを宣言しました。
The emperor could do nothing to change their minds.
皇帝はどうしても諸侯たちを変えることができませんでした。
The Augsburg Confession became the triumph.Of the Reformation.
アウグスブルク信仰告白は宗教改革の功績によるものでした。
All right. Well, that's a good place to stop.
Okay. ここで一区切りしましょうね。
Maybe I could do one more. Maybe we could do Ulrich Zwingli. Let's see. We have a few more minutes. Let's go ahead and do Ulrich Zwingli.
Okay. じゃあ、ツイングリまで。ちょっとお話したいと思います。
All right, Zwingli, Ulrich Zwingli from Switzerland was from a poor family.
スイスの出身であるウルリヒ・ツイングリという人物はですね、まあ彼もまた貧しい家庭の出身でした。
He preached the truth in Switzerland.
スイスで主に真理を述べ伝えた人でした。
He became a teacher and he would teach the children the truth.In the school, the children's school.
彼は学校の先生になってですね、あの子供たちに真理を教えていったんですね。
And they would take it to their parents.
子供たちが教わったことをですね、家に持ち帰って両親に教えるわけです。
And this had a very big impact on Switzerland.
こういった方法でですね、スイスに多大な影響を及ぼしました。
And there was the Reformation also came to France.
この宗教改革はフランスにも及びまして、飛び火しまして。
Even before Luther and Zwingli, Lefebvre was writing about righteousness by faith in France.
ルターとツイングリのさらに前の時代にですね、レフェベリという人がフランスにおいて信仰による義について、本を書いていました。
He translated the Bible.
彼もまた、聖書の翻訳に携わりました。
One of his students in the university where he was a professor,
その、人が大学教授をしている間に、生徒の一人が、
was a man named William Farrell.
ウィリアム・ファーレルという人でした。
Farrell preached the gospel, but was eventually exiled to Switzerland.
そのウィリアム・ファーレルは福音を述べ伝えたんですけれども、やがて、スイスに追放されました。
And he translated the writings of Luther,Into French,
そのファーレルがですね、ルターの書物をフランス語に翻訳しました。
And it was Farrell who convinced John Calvin to stay in Geneva and make Geneva his home base.
ファーレルはジュネーブを拠点とするようカルビンを説得したんです。
All right, well, we'll call it enough for now.
Okay, ここで区切りたいと思いますね。
And we'll begin with the French Reformation, or rather the Swiss Reformation.At our final meeting later on tonight.
次の時間で、まあ、スイスでの、フランスでの宗教改革のお話をしたいと思います。